あくる日、十二三の女の子を連れて若い女が見舞いに来た。顔形を一目見るなり、龍吉の妹だと分かった。はっと緊張し、よう来てくれはりました。初対面の挨拶代わりにそう言った。連れてきた女の子は龍吉の娘だった。今年4月から女学校に上がっていて、セーラー服を着ていた。頭を撫でると顔をしかめた。一時間ほどして帰っていった。夫に内緒で来たと言った。あんな容姿に気兼ねするやつがあるか。妹の背中へ龍吉はそんな言葉を投げた。送って廊下へ出ると妹は、姉藩の苦労はお父さんもこの頃よう知ったはりますせ。よう尽くしてくれとる。こない言うたはります。と言い、そっと金を握らした。長子はお白い毛もなく、髪もバサバサで、着物はくたびれていた。そんなところを同情しての言葉だったかもしらぬが、長子はほんまのことと思いたかった。龍吉の父親に分かってもらうまで10年かかったのだ。姉さんと言われたこともうれしかった。だから金は一旦は戻す気になった。が、無理に握らされて、後で見ると100円あった。ありがたかった。そわそわして落ち着かなかった。夕方電話がかかってきた。弟の声だったからぎょっとした。危篤だと聞いて早速駆けつける旨、電話室から病室へ言いに戻ると、龍吉は水くれを叫んでいった。そして、親が大事か、おわいが大事か、自分もいつ死ぬかわからへんと、そんな風に取れる声をうなり出した。長子は椅子に腰掛けてじっと腕組みした。そこへ涙が落ちるまでだいぶ時間があった。秋で病院の庭から虫の声もした。どのくらい時間が経ったか、隙間風が肌寒くすっかり夜になっていった。急に、
これやっさん、お電話でっせ。
胸騒ぎしながら電話口に出てみると、今度は誰かわからぬ女の声で、息を引き取らはりましたぜ、とのことだった。そのまま病院を出て駆けつけた。長子はん、あんたのこと心配して、長子はかわいそうなやっちゃ言うて息引き取らはったんです。近所の女たちの赤い目がこれ見よがしだった。30歳の長子も母親の目から見れば子供だと、種吉は男泣きした。親不孝者と見る人々の目を背中に感じながら、白い布を取って今更の死に水を唇につけるなど、長子は精一杯に振る舞った。わての亭主も病気や。それを自分の腹への言い訳にして、お通夜も早々に切り上げた。夜更けの町を歩いて、病院へ帰る道々。それでも、さすがに、泣きに泣けた。病室へ入るなり、龍吉は怖い目で。
どこへ行ってきたんや。
長子はたった一言。死んだ。そして二人とも黙り込んで暫時にらみ合っていた。龍吉の冷ややかな視線はなぜか長子を圧迫した。長子はそれに負けまいとして、持ち前の勝ち気な気性が蛇のように頭を上げてきた。龍吉の妹がくれた100円の金を全部でなくとも、たとえ半分だけでも母親の葬式の費用に充てようと、ほとんど気が決まった。 ママよ、せめてもの親孝行だと、それを龍吉に言い出そうとしたが、痩せたその顔を見ては言えなかった。が、そんな心配はいらなかった。種吉が金がね籠かき人足に雇われていた葬儀屋で、身内のものだとて、無料で葬儀万端を引き受けてくれて、かなり盛大に葬式ができた。おまけに、お達がいつの間に入っていたのか、こっそり郵便局の簡易養老保険に1円掛けで入っていたので、500円の保険料が流れ込んだのだ。上塩町に30年住んで、顔が広かったから、かなり多かった回送車に、市電のパスを山貸しに出し、香典返しの義理も済ませて、なお200円ばかり残った。それで、種吉は病院を訪ねて、見舞い金だと100円だけ長子に渡した。親のありがたさが身にしみた。龍吉の父が長子の苦労を褒めていると妹に聞いた旨言うと、種吉は、そらええやんばいや、と、お達が死んで以来、初めてのニコニコした顔を見せた。